お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予部記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予部記3章6節から26節と4章1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
予部記3章の学びをしていますが、6節から12節。その夜は暗闇がこれを奪い取るように、これを年の日のうちで喜ばせるな。月の数のうちにも入れるな。ああ、その夜は、はらむことのないように、その夜には喜びの声も起こらないように。火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者が、これを呪うように。その夜明けの星は暗くなれ。光を待ち望んでも、それはなく、暁のまぶたの悪能を見ることがないように。それは私の母の胎の戸が閉じられず、私の目から苦しみが隠されなかったからだ。なぜ私は胎から出た時死ななかったのか。なぜ私は生まれ出た時生き絶えなかったのか。なぜ膝が私を受けたのか。なぜ私の吸う乳房があったのか。ヨブは大きな声ではっきりと言います。私は生まれてこなければよかった。興味深いことですが、このような訴えや態度は、人生において何一つ解決することはありません。生まれてこなければよかったと願っても、もう自分が生まれたという事実を翻すことはできません。死ぬことができたらよいのにと願っても、願うことで死ぬことはありません。すべては時間の無駄です。ですからヨブは、今我を忘れてただ自分の鬱憤を晴らしているだけなのです。13節。今頃私は安らかに横になり、眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また義官たち。この世の王たち、義官たちは記念碑や偉大なピラミッドを自分たちのために建てました。15節から16節。あるいは黄金を持ち、自分の家を銀で満たした首長たちと一緒にいたことであろうに。それとも私は、密かに降ろされた流産のこのよう、光を見なかった英治のようでなかったのか。ヨブは自分が死産で生まれたらよかったのにと願います。ヨブはそのようなことが生まれた時に自分に望まなかったと不平を漏らします。彼は死が平等をもたらす偉大なものであると説明します。すべてのものは平等に眠るというのです。この章でヨブは二つのことを言っています。彼は自分が生まれなかったらよかったと願います。でも生まれてしまったからには生まれた時に死ねばよかったと願うのです。これがこの章での彼の二つの願いですが、自分の惨めさからの解放は見つかりません。17節から24節。かしこでは悪者どもが生きり立つのをやめ、かしこでは力のなえた者は憩い、囚われ人も共に休み、追いつかう者の声も聞かない。かしこでは下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放たれる。なぜ苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるのだろう。死を待ち望んでも死は来ない。それを掘り求めても、隠された宝を掘り求めるのに過ぎないとは。彼らは墓を見つけると、なぜ歓声を上げて喜び、楽しむのだろう。 神が囲いに閉じ込めて、自分の道が隠されている人になぜ光が与えられるのだろう。実に私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のように溢れ出る。ヨブは死が生きることに勝るように描写します。彼は生きることは何という重荷だろうというのです。彼は生きていたくはありません。むしろ死にたいのです。ヨブは金を掘っている坑夫が金を見つけた時に歓声を上げて喜ぶように死を歓迎すると言っています。彼はそれほど絶望的で自分が惨めな状態にあるのだと言っているのです。25節から26節。私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されている。ヨブは平和と繁栄のうちに鬱の地に住んでいました。そして物事はとてもうまくいっていたのです。彼は何不自由なく、贅沢な暮らしをしていました。ヨブは言います。ちょうどあの瞬間、私は恐れの中に住んでいた。そして私の怯えていたものが私の身に降りかかった。彼は繁栄のただ中にあってさえも、人生の不確かさによって脅かされていたと言います。今日多くの人たちは同じような恐れを持っていると思います。彼らはなんとなく近い将来何かひどいことが自分たちの身に起こるのではないかと恐れています。私たちの問題は、私たちが救い主に頼る代わりに、何かこの世の頼りになりそうなものを掴んでいるということです。私たちはこの世のものに頼るのではなく、命の御言葉である聖書を私たちの拠り所とすべきなのです。私たちは他の何者にも増して、神様の御言葉に安らう必要があるのです。このような表現を見ると、ヨブは信仰を失ってしまったのではないかという印象さえ受けます。しかしそんなことはありません。ヨブはどん底の苦しみの中で苦々しい不平を言っているのです。彼に災難が降りかかり、彼にはなぜその災難が彼に来たのか全く理解できずに、そのことに彼は苦しんでいるのです。ヨブは素晴らしい言葉を使っていますが、ヨブには答えはありません。それはただこの世を疎んじる悲惨な遠征感に過ぎません。さて、ヨブ記四章の学びに入りますが、ヨブの三人の友人たちは彼と共に七日間座っていました。そしてまるで、おやおや、いよいよ出てきたぞと言わんばかりに頭を振っていました。ヨブは自分に降りかかったすべての苦しみには耐えられましたが、この友人たちからの冷たい態度には我慢ができないように見えます。そしてついにヨブの口から不平の独り言と泣き言が吹き出してきました。これは悲惨な遠征感であり、結局のところ問題に対しては何の答えにもなりません。今この三人の友人たちがヨブに語り始めます。最初はエリファズ、そしてビルダデ、最後にツォファルです。エリファズとは、神は力、または神は精錬された金という意味です。ビルダデは論争の子という意味です。ついでながら彼は意地悪な人物です。彼は実際に残忍で、無遠慮で、露骨な方法を使います。ツォファルとは、スズメという意味です。彼はスズメのようにさえずり、意地の悪い言い方でヨブにひどい当てつけを言います。ここで行われている対話は本物の論争です。この友人たちは実際にヨブを攻撃しようとしています。そしてヨブがそれに答えるのです。またこれは知的な協議と言っても良いと思います。この時代には、このようなことは一般的でした。今日私たちはフットボールやサッカーや野球、バスケットボールやホッケーの試合のような、 何か荒っぽさが実演されるスポーツが好きです。しかしこの時代の人たちは知的な競技のために集まりました。ですからヨブと三人の対話が始まる頃には、彼らの周りには大きな群衆が集まってきたのではないかと思います。ヨブはただ不平を吹き出し、人間が陥ることのできる最も深く、最も悲惨な遠征感の中にいます。悪魔が彼からすべてのものを引き剥がしたのです。彼には寄りかかるものも、頼るところも何も残されてはいません。この時神様さえも彼からとても遠く引き離されたように感じられます。さて、最初に口を開いたのはエリファズです。彼は経験の声です。彼は立派な人物で、彼の不思議で神秘的な経験を話します。彼が言わんとしていることの鍵は八節にあります。そこには、私の見るところではという表現が使われています。彼が言おうとすることはすべてこの表現にかかっています。ですから彼は経験の声なのです。彼は素晴らしい幻を見、他の誰もが聞いたこともないような秘密を聞いたのです。ヨブ記四章の本文に入りますが、一節から二節。するとテマン人エリファズが話しかけて言った。もし誰かがあなたにあえて語りかけたら、あなたはそれに耐えられようか。しかし誰が黙っておられよう。彼は一見外交家のような仕方で語り始めますが、何か含みがあるように感じられます。これは偽物の礼儀正しさです。三節から五節。見よ、あなたは多くの人を訓戒し、弱った手を力づけた。あなたの言葉はつまずく者を起こし、崩れる膝をしっかり立たせた。だが今、これがあなたに降りかかると、あなたはこれに耐えられない。これがあなたを打つと、あなたは怯えている。彼はヨブにこう言っているのです。以前あなたが繁栄し、富があり、健康だった時には、あなたはすべての人たちのための拠り所だった。あなたは彼らに助言できたではないか。あなたは彼らに何をしたらよいか話すことができたのだ。あなたは困難の中にいる人々をどのようにして助けるかを知っていた。でも今、あなたに何か災難が起こったなら、あなたは手も足も出ない。あなたはただの紙人形、張り子の虎だ。結局あなたは本物ではなかったのだ。あなたが他の人々に与えた助言に、あなたは自分で従えないのか。自分の与えた助言に自分が従えないというのは、今日私たちの多くが持っている問題ではないかと思います。誰か他の人に問題が起こった時には、いつでもその人が何をすべきかと助言を与えることができるというのは皮肉なことです。それはまるで二人の精神科医がある日出会った漫画のようです。一人がもう一人を見て、君は大丈夫だよ。僕はどうだい？というのです。私たちはいつでも他の人たちのことを分析して、その人がどんな具合かを彼に語るのです。エリファズは、ヨブがその専門家だと言って責めます。たっぷりと皮肉を込めて彼は言うのです。さあ、今度はその災難が君の身に起こったのだよ。それに対して君は一体何をしたのだ。手も足も出ないじゃないか。ヨブ記四章の六節。あなたが神を恐れていることはあなたの確信ではないか。あなたの望みはあなたの潔白な行いではないか。エリファズは言います。 あなた自身の助言はあなたには十分ではないのか。他の人の助けになったのだ。あなたの助けにもなるべきだろう。エリファズはこのように礼儀正しく当てつけを言うのです。7節。さあ思い出せ。誰か罪がないのに滅びたものがあるか。どこに正しい人で立たれたものがあるか。彼はヨブの鎧にひびが入っている。ヨブがアキレス腱を持っていると言って非難します。エリファズはヨブの生活の中にもしも何かひどく間違ったこと、彼が秘密にしていることがなければこのようなことがヨブに起こるはずがないと言います。これはヨブを攻撃するための議論です。彼は当てつけを言っていますが、ヨブにとってそれは本当のことではありません。そしてこの説は今日でさえも引用されていますが、正しく解釈されていないのです。さて私たちはこの当てつけがヨブにとって本当ではないことを知っています。なぜならこの書の最初に私たちがヨブを知り、彼の性格を理解するようにと神様は天国での真意を見せてくださったからです。この友人たちは結局さまざまな美辞麗句を使って煩わしい慰め手になります。なぜなら彼らは神様を理解せず、ヨブを理解せず、そして自分たち自身を理解しないからなのです。そうする資格がないのに霊的な事柄を取り扱おうとする人たちがあまりにも大勢います。もしもその人が神様の子供であるなら、それが技術的なこと、神学的なこと、または何か肉体的な困難でない限り、問題はその人の魂と神様の間で解決することができると思います。私たちは第三者のところに行く必要はありません。なぜなら私たちには神様と私たちを取りなしてくださる方がいるからです。ヨブは仲介者、取りなし手を求めて叫びました。今日私たちにはその方がいることが分かっています。第一テモテ二章の五節にはこのように約束されています。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。私たちクリスチャンは牧師や心理学者やカウンセラーのところにではなく、この方のところに行くべきなのです。そしてもしも問題が肉体的なものであるのなら、お医者さんのところに行くべきです。そしてまた、その肉体的な問題を神様のところにも持って行くのです。神様は私たちの肉体の状態や霊的な状態に関係のある祈りを聞いてくださり、それに応えてくださいます。神様がヨブとのやりとりを終わらせられる前に、神様がヨブを取り扱われる方法を見るのは素晴らしいことです。結局のところエリファズの助言は大してヨブの助けにはなりません。ヨブ記四章の八節。私の見るところでは服を耕し、害毒を撒く者がそれを刈り取るのだ。エリファズはとても高いところから語り、このような言い方をしてヨブを見下しています。エリファズはヨブが何かを自分の人生の中に隠していると主張します。彼はヨブが自分が蒔いたものを刈り取っているのだと言っているのです。9節。彼らは神の息吹によって滅び、その怒りの息によって消え失せる。この人は完全に間違っています。神様はご自分の子供たちを訓練されますが、彼らを滅ぼされることは絶対にありません。エリファズは人にアドバイスを与える私たちのうちの多くのもののようです。私たちは誰かにどのように何をすべきかをとても魅力的な言葉を使って言うことができますが、私たちのアドバイスが 必ずしも正確ではないかもしれないのです。10節から11節、獅子の吠える声、たける獅子の声は共に止み、若い獅子の牙も砕かれる。お獅子は獲物がなくて滅び、メス獅子の子らは散らされる。彼はここで、悪をまく者は悪を刈り取り、彼らは若い獅子の牙が砕かれ、年取った獅子が獲物を追いかけられなくなるように滅びるのだと言っているのです。今エリファズは、このことは自分に印象づけられた。なぜなら、自分は幻を見たのだと言います。12節から14節、一つの言葉が私に忍び寄り、そのささやきが私の耳を捉えた。夜の幻で思い乱れ、深い眠りが人々を襲うとき、恐れとおののきが私に降りかかり、私の骨骨はわな泣いた。彼の見た幻は夜、暗闇の中で起こりました。15節から16節、その時一つの霊が私の顔の上を通り過ぎ、私の身の毛がよだった。それは立ち止まったが、私はその顔立ちを見分けることができなかった。しかしその姿は私の目の前にあった。静寂。そして私は一つの声を聞いた。この幻は今まで誰も見たことのなかったものでした。そこは暗闇で、霊が彼の前を通り過ぎました。17節、人は神の前に正しくありえようか、人はその作り主の前に清くありえようか。もし彼がこのような経験をしたのなら、彼は何か深淵な、私たちが誰一人としてこれまで聞いたことがないようなことを言うのだと思っていました。しかし彼の言ったことは何も新しいことではありません。結局彼が出した結論はこれです。人は神の前に正しくありえようか。もちろんありえません。私たちのうちの誰もがそれを知っています。そして私たちがそれを学ぶためには、夢も恐ろしい悪夢も必要なかったのです。こんなに陳腐で分かりきった結論を出すために、眠れない夜を過ごす価値はないと思います。結局のところ、ここには深淵なものは何一つありません。でも、これが経験の声であり、今日も経験の声を持った人たちが大勢いるのです。結局エリファズの助言は、ヨブにとって全く助けになりませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は自分の生まれた日を呪うヨブ、そして経験の声エリファズというテーマで、ヨブ記3章6節から26節と4章1節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。